い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
当たりました？
全然全く。
でもね、一人だけ私の身近で当たった人がいて、はい、その人はあの TBS のね AD さんなんですよ。でも彼女だけ。開会式が当たった人は今だかつて聞いたことがないし、誰に当たってんだっていうね
あ、この曲でも当たった方いらっしゃるようですよ。
あ、ごく稀ですね。だからね、
そうですね、
結構ね多額の購入になるなと思って
心配してらっしゃいましたよね。
お金どうしようかなと思ってた全くそんな必要ございませんでした。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国通信機器最大手のファーウェイはアメリカによる制裁の影響で今後2年間は売上高が計画よりおよそ300億ドル3兆3000億円減るとの見通しを明らかにしました。主力のスマートフォンは年間4000万台の減産を見込んでいます。
売ってくれないなら売ってくれないでいいですよって言ってですね、ちょっと強気だなと思ったら、やっぱり具体的にね、これだけの売上高の減少が起きますということを公表したと。いかにアメリカがひどいことしてるかってことを言いたいようなねイメージもあるんじゃないでしょうか。ただし中国のマーケットは非常に大きいというところから見るとですね、まあそれでも別にファーウェイにとっては大きな打撃にはなるが、潰れるようなことはないだろうという見方になっていてですね、サムソンなんかももう中国市場からほとんど駆逐されつつありますからね、ますます中国市場をファーウェイとかですね ZTE が抑えるという形になって、だから中国のスマホ市場は中国政府が厳格に管理できるという枠組みの中で推移しそうだなと。それは残念なことだと思いますね、香港の動きを見てもね。
デジタルマネーで給与を受け取れるようにする規制改革を銀行が警戒しています。個人客との最大の接点である給与の支払い先が IT 企業に移れば銀行の独占に風穴が開くためです。利用者保護や金融システムの安定を訴えて新規参入を牽制しています。
まあこれはこの後でですね、ニュースとしても取り上げる Facebook のねリブラという仮想通貨との関連でですね、取り上げてみたいなというふうに思います。
アメリカの Facebook は2020年にリブラと呼ぶ暗号資産を使った金融サービスを始めると発表しました。スマートフォンを介して利用者間で送金したり買い物の決済に使ったりすることを想定しています。 Facebook は世界でおよそ27億人の利用者を抱えており、銀行など既存の金融業界を脅かすとして波紋が広がっています。
この原稿では暗号資産という言葉を使ってますよね。この影響大きいですよね。後でまたゆっくり取り上げたいと思います。
アメリカのトランプ大統領はフロリダ州オーランドで開いた集会で、アメリカを偉大なままにする、決して失望させないと述べ、2020年11月の大統領選挙への出馬を正式に表明しました。
これはまた後で取り上げます。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会で金融政策の現状維持を決め、政策金利を据え置きました。ただ声明文には、先行きの不確実性が増しており成長持続へ適切な行動を取ると明記し、景気減速リスクが強まれば年内に金融緩和に転じる可能性を示唆しました。
まあこれも後でポイントで取り上げましょうかね。
アメリカのアップルが主要取引先に対し、iPhone などの中国での集中生産を回避するよう要請したことが分かりました。アップル向けの中国生産のうち 15% から 30% を海外に分散するよう検討を促しています。
アップルはね、鴻海をね中心に中国での生産続けてきたんですけれども、米中関係がこれだけ険悪になってですね、米中貿易摩擦の先行きもわからないということになると、プラスワンまたはプラスツーという形でね、中国以外の生産地を求めるということになるんじゃないでしょうか。多分アメリカと中国とのですね、覇権争いに絡む争いというのは相当長く続きそうですよね。
イタリアでユーロに次ぐ事実上の第二の通貨を発行する構想が浮上しています。財政難にあえぐイタリア政府が少額債券を発行し、民間企業への未払い金や市民への税還付などに充てる案ですが、市中で流通すれば事実上の通貨とみなされ、 EU のルールに反する可能性が高いとされています。
今週はね、給与のデジタル払いに加えてリブラとかね、これでしょ、通貨に関わるね動きがあちこちに出てきてますよね。この一連の動きをどうするのか、銀行業界はどう考えるのかって、これ結構大きな問題になってきましたね。
中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、イランの精鋭部隊がイラン南部から発射した地対空ミサイルでホルムズ海峡周辺を飛行していたアメリカ軍の無人機を撃墜したと発表しました。アメリカ側は無人機が国際空域のみを飛行していたと説明していますが、イラン側は領空侵犯したため撃墜したと主張しています。
この撃墜でですね、世界の原油価格が一時 5% ぐらいねスポーンと上がって、今日からのニューヨークでどういう落ち着きどころを探すのか、それとももうちょっと波乱になるのかわからないですけども、中東情勢ね、僕はイランもアメリカも戦争はしたくないと思ってるんでしょうけれども、やっぱり緊張は高まっていると。安倍さんが言ったのはソファーですね、効果がなかったということになりますよね。
中国の習近平国家主席は北朝鮮を初めて公式訪問し、金正恩委員長との会談で、国際社会は米朝が協議を続けて成果を出すことをいつも希望していると述べ、協議継続を促しました。
協議継続をね促したという、まあアメリカのトランプ大統領が前回はですね、第2回目は席を蹴って帰っちゃったという形になっていて、まあそのことについて北朝鮮はものすごく不満なわけですよね。で、何が不満かというと、北朝鮮が非核化に向けた措置を一つ取ったら、アメリカは一つそれで返してほしいということを希望してるんですけども、アメリカ側は北朝鮮が完全に非核化するまでは成果物を与えないということなので、私としてはね、自分が行くことで米朝の関係が著しく改善するとは習近平さんは思っていなくて、 G20 に備えてね、自分の立ち位置をね少しいいものにしたと。訪問しないまま習さんがね大阪に来たら大変な批判を浴びることになるでしょう。香港の問題もありますしね。で、香港の問題っていうのはまだ撤回ということにはなっていないし、辞任もしていないので、行政長官がねまだくすぶってます。少し自分の立ち位置を良くするために北朝鮮に行ったのかなというふうに思ってますね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、初めはアメリカのトランプ大統領が2020年11月の大統領選挙への出馬を表明しました。
フロリダのオーランドというね、フロリダの中では一番ど真ん中にある町でやりました。というのはですね、フロリダっていうのは毎回そうなんですけれども、触れるんですね。民主党候補に票が入って民主党に票が流れているケースもありますし、一番記憶に新しいのはブッシュ大統領とゴアさんが争った時にね、 僅差で票をもう最後まで詰めながら決めたというような事態もありましたよね。だからフロリダを取る人間は大統領になりうる可能性が高いということになっているんで、で実はですね、トランプ大統領が出陣式をやっている前後、はい、民主党もまあ20人以上候補者がいるわけですけれども、それが討論会をやったと。でもどう見てもね、現職の大統領が再選しますよと言って、20人の討論会よりは派手なので、アメリカのマスコミもそっちを取り上げちゃったというところになって、相変わらず選挙運動はうまいなという感じがしましたよね、
はい、
僕が一番注目したのはね、キープアメリカグレート、要するにキープという言葉を使ってるんですね、つまり自分がアメリカを偉大にしたと。経済は様々な記録を作っていると。つまり失業率が 3.6% というのもそうだし、今週株価がね、SP の指数では史上最高値をつけたということもありますし、どうだ、俺がやってると経済は好調だぞと。その中でキープアメリカグレートということを言っていて、つまりアメリカを偉大なままにすると。つまり俺の第一期は、まだ2年ちょっとしか経ってないんだけども、偉大にしたぞアメリカはと。で、そのアメリカをキープするためには、自分は大統領にしろと、そういう言い方ですよね、
はい、
これについてはね、我々海外にいる人間と、多分アメリカで実際に投票する人たちの持ってるイメージとちょっと違うということだと思いますね、で、中東問題にしろ、アメリカとヨーロッパの関係にしろ、アメリカとカナダ、アメリカとメキシコとの関係にしろ、かなりガタガタしているので、我々から見るとね、トランプ大統領というのはどうなのと。
そうですね。
いうふうに見えるんですけれども、最近また支持率がこう上がってきてるんですね、トランプさんね。で、かつ、バイデンさん以外は多分勝負にならないだろうとこう言われていてですね。でもその中でバイデンさんが民主党の大統領候補に勝ち残れるかどうかっていうのはまだわからない。ご高齢でもありますしね。
そうですね。
まあいろいろな問題も起こしているということもある。なので、アメリカの国内ではかなりトランプさんが再選されるね、可能性が高まったという見方もあります、
はい、
まあこれはわかんないですよ、まだ1年ちょっとありますからね。来年の11月が投票日ですので、我々ってつい良し悪しで判断してしまうじゃないですか、こうなってほしいというところでね、でもそもそもアメリカ国民がかなりの票差を持ってヒラリー・クリントンではなくてドナルド・トランプを選んだというのは、それなりきの理由があるわけですよね。つまりそれまでの民主党の政治というものにちょっと飽き飽きしていた、
はい、
で本当は民主党は労働者の味方でありますよというところがあったんだけれども、オバマさんも含めてですね、やっぱり国際化とかインターナショナライゼーションというところを進めて、まあ移民も入れてということで、まあやっぱり本来の民主党の支持者からはですね、ちょっと見限られていたと。だから伝統的に民主党に票を投じてきた、民主党候補に州の代議員の支持を与えてきた州でね、民主党が勝てなかった。で、その事態がですね、大きく変わったかというと、そうでもないなという感じがしますよね。それ何と言ったってですね、失業率が 3.6% というのは、これ素晴らしいですよ、アメリカにとっては。
はい、
僕ね、アメリカに4年間いましたけど、こんな低い失業率って見たことないですよね。で、あるからして、結構、トランプ大統領は危ういなと、危なっかしいなと思いながらも、まあやってることやってるじゃないかというアメリカ国民がね、結構いるんだろうと思います。で、問題は、今アメリカ経済ものすごく調子がいいし、後で申しますけれども、SP がね、SP っていうのはダウよりも、ダウって30州ですから、はい、SP は500州ですよね。はるかに幅広いマーケットをカバーしていると思われる指数が史上最高値をつけたというのはですね、年金資金のかなりの部分を株式で運用しているアメリカ人にとってはラッキーだと。
そうですね。で、
それを知っているがゆえにですね、私以外の人間が大統領になったら、今まで見たこともないような株式市場のクラッシュが起きるだろうという警告までしてるんですね。まあ、それが正しいかどうかは別として、
はい、
マーケットは全体的にはトランプ大統領がやっていることを支持しているように見えます。だからなんだかんだ言ってね、言ってること乱暴のように見えて、結構トランプさんの思う通りにね、世の中動いてるっていうところもありますよね。で、それがいいかどうかっていうのは議論はあるんだけれども、やっぱり現職ということもあるし、相対的には今の段階ではトランプさんが強いんじゃないかなということですよね。もう弾劾というのもどうも民主党の政治スケジュールの中からは消えたみたいだし、 ということは、今 3.6% という失業率が上がり始めた段階で、はい、アメリカの大統領選挙、次のね、が行われるかどうか、株価がガクンガクンと落ちてきたような段階で大統領選挙が行われるか。まあだからポイントはですね、来週 G20 があって、米中の首脳が今度会うと言っているので、はい、会って何するんだというところになりますよね。キム・ジョンウンに対するような姿勢を仮にですね、習近平に対してトランプ大統領が取ったとしたならば、それはマーケットは相当懸念しますよね。で、そうすると、トランプ大統領は外交でそれほど目立った成果がないので、そうするとやっぱり経済をガタガタにしたくないという気持ちはあるんだろうというふうに理解できます。で、まあ、説題がですね、トランプ再選はありかということなので、まあ十分あるというふうに思いますね。民主党の大統領候補はね、バイデンさん以外誰も有力な人がいないというね、今の状況下では、しっかりと念頭に置いた方がいい、覚悟しておいた方がいいということになるかもしれませんね。それで、僕が一番興味があるのは、はい、第一期目のトランプ大統領って、再選されたい。再選されるぞと。そのためにやるぞと言っているので、二期目って、もう終わりじゃないですか。
もう目標というか、そういう、なくなりますもんね。
いや、だからね、その場合にトランプ大統領の政治がどう変わるのかってのは見てみたいですよね。というのは、みんなが認知できるような理念がない人じゃないですか。理念がなくて、目的がないと、どういう政治になるんだろうな。僕はそっちの方がちょっと興味ありますね。もちろん、トランプ大統領が再選されるっていう保証はどこにもないし、でも考えておくべきことなのかなというふうに思いますね。というのはね、やっぱり再選があると、それが行動原理だって分かってるから予想がしやすかったわけですよ、はい。再選っていうターゲットがなくなった時にトランプ大統領ってのは、ある意味、ますます予想ができないという危険性がありますよね。
次はアメリカの Facebook が2020年にリブラと呼ぶ暗号資産を使った金融サービスを始めると発表しました。
僕はこのニュースを読んだ時にね、これはでかいと思いましたね。まずね、規模がでかいじゃないですか。つまり、27億人が、Facebook、僕22って思えたんだけど、知らないうちに5億人も増えてて、27億人ね、はい。Facebook に入ってるっていうことはどういうことかというと、ほとんどは成人なわけで、
そうですね。27
億の成人が、つながっているということになりますよね。まあもちろんお友達申請が行われていない関係っていうのはいっぱいあるから、一人の個人について言えばせいぜい500人とかね。まあ僕はこういう仕事しているので2500人とかありますけども。で、そうするとですね、例えば、まあ今でも LINE でもできるんですけれども、割り勘だと。はい。いうときに Facebook でピッピッピッとお金をお互いに送り合ってですね、決済する。でそれはいいんだけれども、まあそんなの少額だから別にいいじゃないですか。でも国をまたいでいるので、例えば A という国で儲けたお金をリブラにして、スッと送っちゃう、うん。瞬時ですからね、これ。瞬時ですよ、はい。これは恐ろしいことでですね、トレースはできるかもしれないけれども、膨大な量になるわけですよ。だって27億人がお金を移動したとしたらですね、はい、それでトレースできるのかと。うん、で、かつ、今まで金融当局はですね、銀行を通してお金の出入りを見ていた、はい。で、個人のお金の出入りも銀行経由で見ていた面がありますよね。で、見られているので嫌な人は金塊買ってたと、家に隠してたというところもあるわけです。Facebook が、これはですね、どういう存在かというと IT 企業なので、例えば日本で言えば金融庁には監督権限がありませんよね。で、しかもアメリカの会社でしょ？
はい。
で日本の金融当局は Facebook でお金が動いたときにどうやって監督するのかっていうことになりますよね。そうですね。そうするとね、金融がブラックボックスになる可能性があるということですよね。で、かつその中で融資とかそういうものが起こる。個人向けの住宅ローンもやりたいと言っているので、そうなったときにどうなるのかと。これはですね、相当難しい話ですよね。やっぱり国家としては自国通貨からその価値を移した形のリブラというのをですね、やっぱり管理したいと思うに違いないんですよ。
そうですよね。
だから私は発表があった時に、まあ金融当局は黙ってないだろうなというふうに思ったんですね。今回の G20 でね、どういう話し合いになるのか知りませんし、もうそろそろその問題を話し合わざるを得ないということになると思います。で、給与のデジタル払いって話もあったじゃないですか。
はい。
IT 企業の口座に、 デジタルでお金を振り込むってことでしょ？ということは、銀行全く通さないわけですよ。で、銀行は今までですね、社会人になるとですね、給与振込口座獲得キャンペーンっていうのをやってていいですね。
まずはでもそこからでしたよね、その取引銀行とかで。
それがいらなくなった時にどうなるかっていうことになると、銀行という金融機関の存在感が著しく低下することになりますよね。はい、給料が振り込まれてるからそこに行ってお金を下ろしてくるわけであって。は
い、それもこう定期的にですからね。
そうです、そうです、はい。だからそうすると何が起こるかというと、金融をめぐるシステムが、Facebook の話も合わせて考えると、劇的に変わる、
はい、
ということになりますよね。つまり重要なことはね、こういう新しいことを行う環境が出来上がった。システムが出来上がったということですよね。これは重要なことです。はい、だって企業がデジタルマネーを使って従業員に給料を支払う。できますよね。簡単にね。
はい。
そのデジタルマネーを使えるようにすればいいわけですよ。便利以上に、はい、今のファイナンシャルシステムをぶち壊すリスクがありますよね。
はい、
で、ぶち壊すことがいいことかどうかっていうのはまた議論です。いいじゃないか、ぶち壊したってと。そういうシステムができてるんだからと。でも、お金の流れは誰かが監督しなきゃいけないねというのが今までの考え方だったんだけれども、はい、予定調和できるというね、考え方もできますよね。でも本当にそれでいいのかなと、なんか危機が起きた時にね。
そうですね。
じゃあ Facebook が経営危機になったらどうするんだと、リブラはね。
はい。
という問題もあるわけじゃないですか。これものすごく大きなね、問題があると同時に、ものすごく大きな可能性が生まれてきた社会だということは言えると思いますよね。
はい。そして FRB が FOMC で金融政策の現状維持を決め、政策金利を据え置きました。
利下げ賛成派が8人だとこう言われてます。ブラウドさんを加えているかどうかは別としてですね。すると今17人の FOMC の投票者の中で8人が賛成したということですね。はい、まあ、いずれ近い将来ということで。声明に使われている文言を見てみると、will act as appropriate to sustain the growth という言い方をしていて、つまり成長を維持するためには適切に行動すると。ああいうことは利下げするってことですよね。
はい。
で、今の予想がどっちにあるかというと、経済の減速は避けられないだろうということになっているので、で、そうすると、7月について言えばですね、7月の30、31がアメリカ時間でね、米東部時間で次の FOMC なんですけれども、まあ7月は確実だろうとみんな見ていて、
はい、
利下げの確率予想があって、それは 100% になってるんですよ。でもまあね、あの FOMC の委員の中では半分ぐらいしかまだ利下げに賛成してないという状況なので、はい、まあ今後の動きは結局経済指標次第ということになるんでしょうね。経済指標はどう出てくるかということになるんだと思います。だからそういう意味で言うならば、まだまだわからない面があるんだけれども、さっき申し上げたね、トランプ大統領は経済頼みだと、はい、再選は経済頼みだというふうに考えれば、多分彼のことだから、もうとんでもないプレッシャーをですね、
はい、
FRB にかけるんじゃないかなというふうに思ってます。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
この話はですね、もうちょっと 2,3 週間言おうと思っていながら、毎週ですね、はい、あ、今日はこれがいいかなという話をしきちゃったんで、ちょっと遅れちゃったんですけれども、はい、5月の末にですね、熱川に行ったんですよね。伊豆熱川、
はい、
伊豆熱川にね、行くときはね、まあ温泉に入ってゆっくりするかみたいな感じでね、家族と行ったんだけれども、そしたら今日はホタル見学の最終日ですっていうことになっていて、
ホタルですか、
ホタルかと思ってね、子供の時以来だなと その間に椿山荘に何回か行ってるな。
私も行ったことあります。ね、
でも椿山荘のホタルってそんなに多くないじゃないですか。
まあ、街中ですしね。
うん、しかもね、養殖っていうのかな、なんていうのかな。まあ、要するに育ててね。まあ、アタガンもそうなんですよ。でもやっぱり自然の中なので、面積が広いしね。で、椿山荘には広いけど、そんなに広くないじゃないですか。やっぱりちょこちょこっと歩けばね、はい、もう行き着くところなんで。でも、アタガンは結構広くて、結構いましたね。いる場所にはね。
あ、そうですか。う
ん、その時は、あの、星空がものすごく綺麗でね。
要
するに、あの、地上の天空の星と、はい、これキラキラキラキラ光ってるわけじゃないですか。で、地上のホタル、
はい、
これはですね、ふわーっと光って少し。
幻想的ですね。
いや、だからこれものすごい良かったんですよ。
はい、
で、もちろん、ホタルの光を際立たせるために、我々はね、暗い提灯しか持って歩けないんですよね。暗い提灯持ってね、ちょっと、だって初めての道だからようわからんじゃないですか。
ちょっと足元不安ですよね。
でもまあね、誰も転ばずにですね、ホテルに泊まってる人を希望者全員連れてっていうか40人ぐらいが一緒に行ったんですけれども、まあ全員で歩き切ってね、いい気分になってこう帰ってきたんですけどね。
いいですね。やっぱりね、この時期だけですもんね。
この時期だってもう遅くなってるんで、はい、今日話してるのは来年いかがですかということですよね。はい、まあホテルって、もうあんまり、いないんじゃないのかな、わかんないですけどね。僕は田舎に育った時は、すぐ近くにね、ホタルがいる川があって、はい、そこも結構飛んでましたけどね。今、護岸工事とかしちゃったんで、
そうですね、
ホタルも少なくなったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、伊豆の熱川とかですね、その一つ先の駅とかですね、はい、ホタルに有名なところが伊豆に結構あるので、はい、ぜひ来年はですね、
はい、
それでまあ温泉がいいですよ、熱川だからね。
そうですね。
熱川ね、いいですよ。この前、熱海の後楽園の話したじゃないですか。あそこもそうなんだけども、屋上に露天風呂があると、湯船に浸かると、その露天風呂の岸が海と溶け合うんですよ。あ、これなかなかいいですよ。
気持ちいいですね。
うん、そういえば、熱海と熱川はね、川と海に熱いものが出てきてるという、まあ、よく似てますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、伊豆熱川のホタルでした。
マヤミキです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ今日はね、はっきり言ってちょっと気落ちしとるんですわ。外れたんでね。全敗ですからね。でもね、まあチャンスはまだありますよね。
そうですね。
要するにリセールもあるし、はい、まあ最後の最後のね、旅行会社がね企画する、まあちょっとお高くなるんでしょうね。
そうですね。
だからクルーズ船に2泊して、ね、どこか行くとかね、
はい、
そこまでやるべきかなと思いながらね、
はい、
はっきり言った割合としてはがっかりしてる人が多いと思いますが、
はい、
まあお互いに気落ちしないでね、もうちょっと頑張ってみましょうということですね、
はい、
というわけで伊藤裕一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。